もしもし。
はい。
はい、テレフォン。はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい。48歳です。
48歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
42歳です。
42歳。お子さんは？
6歳で1人。
6歳。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
妻とのですね。
うん。
今後の生き方というか、あり方というか、そういったことで相談がありまして。
はい。
4年前にですね。
はい。
実は、躁鬱病で入院しまして。
奥さんが、あなたがどっちですか？
私です。
あなたが躁鬱病で入院した。
はい。
はい。
その後、まあ、1年くらい休職して、
で入院してる間どのぐらいですか？入院の期間は
3ヶ月ぐらい。
3ヶ月ぐらい。はい、
はい、
でその後、
まあ休職になってです
ね。休職になって
現在職場復帰して、まあ1年くらい休職だったんですけど、
はい、
職場復帰して仕事はやっておるんですが、
はいはい、
まあその4年前の躁鬱になる家庭においてですね、
うん、
妻と との、なんていうか、やり取りというか、が、まずくて、病気がどんどん重くなっていったというのがありまして、
うん、
まあ、実は、まあ、4年前からまたもっと前の3年前ぐらいですかね、
うん、
まあ、私はちょっと職場出向で、別の職場にちょっと移ってですね、
ね、
まあ、パワハラをちょっと受けてまして、それでまあ、精神的に調子が悪くなったんですけども、
うん、
まあ、その時に、まあ、自分で心療内科にかかったら、
うん、
そちらの先生からも適応障害ということで、
うん、
診断があって仕事を休むようにその時点でも言われたんですけども、
うん、
それで妻にですね、まあ、しばらく休むって話をしていってですね、で、まあ、妻も最初は同意してたんですけども、
うん、
いざその出向してる職場にその話しようとしたときに、なんか猛反対しましてですね、急に
猛反対っていうのは何を猛反対したんですか？
まあ、仕事休むということを、休まずにそのまま続けるべきだということを言い出しまして、
うん、だけどあなた心療内科にで、それでその内科、その先生は職場に馴染めていないと言われて、あなたもそう思ってっていうことですよね。
思ってて、で、はい、妻だけが、まあ、その時は心療内科に妻もちょっとついてきてですね、
はい、
その先生にも診断がおかしいみたいな感じでこう、
はいはいはい、
噛みつくというか、わーわー言いましてですね、
はい、
なぜそうなったかって私もその時は分からなかったんですけども、
はい、
それで結局休むか休まないかで自分でちょっと悩んだんですけども、
うん、
まあ、離婚とかになったらちょっと困るんで、
うん、
まあ、休まずにその後3年間我慢してずっと調子悪いままやってたら、その4年前に本当にその躁鬱病になってしまいましてですね。
そうすると、しばらく休むと自分で決めたと。だけれども、奥さんが反対があって休むことをやめたわけですね。
はい。
あなたからすると、その原因が奥さんということですか？
その、まあ悪くなったのは確かなんですけど、その悪化していく過程でですね。
ええ。
まあその入院した後自宅療養とか、入院前に実は自宅療養に入っとったんですけど、
うん、
その時に、まあ、いろいろ私もちょっと妻に対していろいろ問いただすということをやったりしてたら、
うん、
その妻の友人関係、友人の方がですね、
うん、
その仕事を、まあ、病気と言われても続けないかみたいなことを言ったらしいんですよ、
うん、
で妻もその意見に、まあ、同意したらしくですね、それはまあその私が仕事を干されるからとか言ってたんですけど、友達から言われたことの方を取って、
うん、
私はもう完全にもう、
うん、
もうある意味人生破綻しかかるところまでその時行ってるので、うんうん、で、
だけど今そうすると最も憎んでいるのは 誰ですか、奥さんですか。
もそうですね、とその友達って人です。裁判で訴えようかと思ってるぐらいの怒りがあります。
友人、その奥さんの友人というその人に対する憎しみはものすごいと思うんですけれども、
ものすごいです、
ものすごいと思うんですけど、
はい、
それ以外に、
はい、
誰か48歳の長い人生の中で思い当たる人ってのはないですか。
そうですね、あまり親しい友人とかいないし、あ、まあ、
うん、そこが大切ですよね。友人がいなかったってことも大切ですよね。
はい、
ということは人が怖かったんでしょ。
そうですね、結構いじめられて、小さい頃からいじめられてました
ね。小さい頃からいじめられていたね。
はい、
当然それ憎しみ持ちますよね、いじめられてれば。
そうです、持ちますね。だから今もそのなんていうか同窓会とかには全く行ってないですね。
うん、とにかくもう脅されて周囲にの世界に怯えて生きてきたんじゃない。
ああ、そう、はい、あのそれはあります。はい、あのビクビクしながら、
ビクビクしたね、
まあ、人からもおどおどしてるってやっぱり言われますね。
うん、
はい、
臆病。
あ、そうです、
警戒心が強い。
はいはい、
不信感ですよね。
はい、
どう生きていいか分かんなかったよね。
そうですね、
怖いんだよ、
まあ、人間関係であれば。はい、
怖い、まあ、
怖い怖いですね。
でどうしていいか分かんないんですよ。
まあ、そうです。あの、だから、なるべくこう、人と接するのを避けてますね。はい。
だけど、心の底では人を求めてるんです。
はい。
そういうことですよね。
あ、そういうことなんですかね。はい。
それで、今日のあなたの質問というのが、今後の生き方と最初に言いましたよね。
はい。
これ、まさに、あなたの、その、相談内容だと思いますよ。今日は大変素晴らしい先生がスタジオに来ていただいております。はあ、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生です。
はい、どうもこんにちは。
あ、はい、はい、よろしくお願いします。
あのいろんな病院行ってもわからなかったことも今の加藤先生の、まあ、分析って言ってはつまんないけれども、そのあなたっていう人間をよく見つめていった結果ね、世の中を最初から怖がっていたから、はい、自分の考えとか自分の立場で何か物事をやろうという土台をすらないまま頑張ってきたねっていうお話だったわけなのね。それで、
あ、そうなんです。
そういうことなの。それでお声を聞いていても、全ての今も加藤先生おっしゃったことに対して事実は事実として認める力があるっていうことが分かったわけね。まずあなたの声を聞いていても、不幸ではあるものの、これが自分の人生だ的な受け止めの、なんていうかね、覚悟は多少ないともできてる気がしてしょうがない。だから、明日この人どうなっちゃうだろうかとか、一年後きっともうどうなっちゃってるか分かんないっていう、そういう不安はあんまり感じない。あなたはお苦しみは分かるけれども。
ああ、まあ、そうですね。そういった。
うん、
自殺的なことは考えてませんけど、
うん、考えてないし、自分を嫌いつつも自分っていうものをどっかで僕はね許している人のなんか声に聞こえるのね。だからそこら辺は安心感なんだけれども、早く社会にどう対応するかの土台は作んなきゃいけないよね。確かにね。
はい、
そこで提案なんですけれども、これからすぐ何もかもが変わるわけはないので、人を見たときに、はい、何かをやるときに自分と違う面に目を向けないで、自分と同じものに意識を向けてもらいたいの。どんな嫌いなやつでも自分と似てるところを探してもらいたいの。自分と共通してるものを探してもらいたいの。どんな嫌な仕事でも、
はいはい、
どんなことがあっても自分は嫌だっていう、自分と違うっていう形でそのものを捉えるんじゃなくて、どこかにすぐは見つけられなくても、 自分と共通しているものを探ってもらいたいの。そうすると釣りが好きだとか、まあ、趣味はないかもしれないけれども何かの魚が好きだ、それもこういう食べ方が好きだなんていう人が、それは共通するものとかあるかもしれないじゃないですか、偶然でね、いろんな意味で、
はい、
そうするとそれは共通するもののその話題だから面白くなるじゃないですか。お互いに笑うかもしれないじゃないですか、
はい、
笑ったら憎しみはとりあえず消えるじゃないですか、ね、そうやっていけば随分変わってくる。お嫁さんとの間でも共通するものはいっぱいあると思う。眠くなった、あ、俺も眠くなった、今お腹空いたね、あ、俺もちょうど今、嘘じゃダメよ、本当の時よ、
はい、
本当の時よに、俺も今本当お腹空いたよ、何かあったっけ、あれがあるわよ、そういけばつまらないことが楽しくなってくる。
あ、はい、
共通するものを見つけていけば、はい、くだらないものが面白くなっていく。これをぜひ続けていただきたいなと思います。それともう一つ、はい、これは私は実は声の研究をしているものなんですね、
はい、
他の仕事でね。それでその声の中でみんな英語をしゃべる、ロシア語をしゃべる、日本語をしゃべるって赤ちゃんいっぱいいるけれども、もっと9ヶ月前とか8ヶ月前は日本語も英語も中国語も誰も喋らないんですよ、どこの国の赤ちゃんも。みんな同じ母音言語を喋ってるんです、はい、あーとかうーとか言いながら。だから母音の言葉は命の共通言語なんです。これ意味簡単よね。それは鳥の鳴き声とか海の音とか風の音と全く同じ音の構成をしてるんです。なので、
はい、
人はランゲージを覚える前に一番脳の柔らかい時に一番重要な言語を覚えるんです。これが母音なんです。試合なんかでみんながあーとかおーとか言う、その一体感はそれだけで嬉しいんです。そして大きな力を持つんです。奥様とあなたがあーと言い合った時にお互いのあーっていう思いの中に通じ合うんですね、はい、それは自分と共通しているものを見つけた結果、最後に行き着く一つの幸福な世界なんですよ。まあちょっと拙い話ですけども、耳に入れていただければありがたいなと。加藤先生、もう一回聞いてみたいなと思います。
ありがとうございます。
いい話伺いましたね。共通性を探すっていうのは、
はい、
ものすごく今のあなたにとって難しいことだけれども、だけどこれってできればあなた蘇るよ、不死鳥のように。
そうですか、はい、ありがとうございます。
共通性を探すっていうのはどういうことかっていうと、人とのつながりを求めるっていうことなんです、
はい、そうですよね、そういうことか、はい。
今日あなたに言えることはね、
はい、
自分の力を信じなさいっていうこと。
ありがとうございます。いいお言葉いただきました。
これから素晴らしいあなた自身を発見してください。
はい、 ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
あなた自身のベストなあなたをあなたが見つけてください。 Find your best you。